おはようございます。
Good morning, everybody.
はい、今日も一緒に礼拝できて本当に嬉しいです。
It's really great, and we're really happy to worship God together.
寒くなってきましたけども、皆さん元気ですか？
It's getting cold. Is everybody alright? I'm not alright.
You're not?
No, I've been home. I already have long underwear on. Three days ago.
はい、風邪ひかないようにですね、
気をつけてい
きたいなと思いますし、また今日も神様の言葉を一緒に聞いて、本当に神様の素晴らしさをもう少しでも今日今まで以上に、知ることができたらなと思います。
So we're going to listen to God's word, listen to God's voice, and learn more than what we've been learning.
お祈りをして、始めたいと思います。
So let's have a prayer.
恵み深い天のお父さん、あなたが遠くにおられる方ではなく近くに一緒に歩んでくださる方ですからありがとうございます。
God, we are so grateful you're a God that's not far away.But someone who is very close to us.
そしてあなたが、語ってくださるお方ですから、どうぞ今日語ってください。
And you're God who speaks to us, and we pray that please speak to us today.
どうぞ一人一人に個人的に親しくどうぞ語ってください。
And speak to each person personally, and to each individual in this room.
私たちはあなたの声を聞き、あなたに従いたいと思います。
And as we listen to you, and we'll obey you and follow you.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
先週から My Life というシリーズを始めました。
So from last week we started a series called My Life.
今年1年間、今年の最初から詩編23編をもとに学んできたんですけども、詩編23編からの最後のシリーズになります。
So it's actually a small part of the big series we've been doing this whole year of Psalms 23, and this is the end of it.
で、この詩編23編には素晴らしい羊飼いの約束、神様からの約束がたくさん詰まってます。
And in this Psalms 23, in this whole thing, there's tons of promises, plenty of promises of that God gave us.
で、僕自身も1年間皆さんと一緒に学んできて、この詩編23編を見たときに感じるのは、神様の招待状のようなものだなって家に帰っておいでっていう神様の招待状のように感じます。
And out of all this, what I feel the most is that in this psalm is this invitation from God to is calling us to come home.
この今日のタイトルですね、Come Home Forever.
So today's title is Come Home Forever.
帰っておいで。
Come on home.
ダビデはこの23編の最後をこういうふうに歌っています。
And in this Psalm 23, Then David sang this thing here.
6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
In verse 6 he says, Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
この最後の一節、本当に美しい、もう輝いている宝石がいっぱい詰まった宝石箱のようなんです。
There's a lot of diamonds or jewels that are in this verse right here.
ですので、一つずつの言葉をちょっと見ていきたいと思います。
And the first one we would like to look at.
最初の宝石は、誠にという言葉です。
And the first jewel he said was, surely.
ダビデは、ひょっとしたら、神様の恵みと憐れみが私を追ってくるでしょうとは言いませんでした。
And David didn't say, probably your goodness and love will follow me. Or maybe your goodness and love will follow me.
または、ダビデは、恵みと憐れみが私を追ってくる予感がしますとも言いませんでした。
And he didn't say, I have a feeling that your goodness and love will follow me.
ダビデは、こういう言葉を選ぶことが、どの言葉でも選ぶことができたのに、こういう、こう、不安定な、こう決まっていない、こう曖昧な言葉は使いませんでした。
And he didn't choose words like, you know, this, he wasn't, you know, had doubts or maybes and stuff like that.
ダビデは、誠に、こう英語だ、surely、確かに間違いなくという言葉を使っているのは、もう確かな約束として、この23編の6節を信じてたからです。
And instead he said, surely, that's without a doubt.Believing the promises of God.
なぜなら神様が良い羊飼いであり、それは決して変わることがない最も信頼できるお方だというのを信じてたからだと思います。
And we can put our trust in Him because God is a good shepherd who never changes and never breaks promise.
私たちはどうでしょうか。
What about us?
私たちの気分とか私たちの感情というのは変わりやすいものですよね。
Like our feelings and our moods, they change easily.
私たちの心はある方向に向いてたと思ったらすぐ他の方に向いてしまう。変わりやすいものです。
And our hearts actually shift quickly from here to there.
強いニュースはそんな私たちがどんなに変わりやすくても、たとえ不誠実だとしても、神様はいつも誠実なお方で、約束に忠実なお方なんです。
But no matter how we are unfaithful, God will always remain faithful all the time.
次の宝石は、次の言葉は、恵みと憐れみという言葉です。
And the next word in jewel is grace and mercy.
で、恵みと憐れみってなんか、別の言葉なんですけども、なんかはっきりどういうものなの、なんか違いあるのってこうちょっと、迷うっていうか、わからないでいる方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど。
And sometimes people look at grace and mercy and they're like, well, what's the difference? They're kind of like similar to each other.
聖書の中で、憐れみっていうのは、大きくまとめると、神様が私たちの罪にふさわしい罰を与えるのをやめるという意味です。
Okay, so mercy is like, in the Bible, mercy is conveying the idea that God withheld the punishment that we deserved.
で、逆に恵みというのは、私たちが受けるのにふさわしくないのに神様が良いギフト、祝福をくださるということです。
And grace conveys the idea that we receive a gift even though we're undeserving.
違いがちょっとわかりますか？
Do you see the difference a little bit?
もう一回言います。憐れみは私たちが受けるにふさわしい罰を神様が与えないと言ってくださることです。
Okay, so mercy is we're sinners and we deserve death, but God withheld that punishment.
でもグレース、恵みというのは私たちが受けるにふさわしくないのに神様が与えるよと言ってくださる祝福なんです。
And grace is whenWe deserve the death, but we also, instead of being held back as mercy, we receive blessings and a gift from God.
そして私たちはそれを考えたときに両方とも必要なんです。
And we need both of them, grace and mercy.
なぜなら私たちは自分自身が多分一番よく知ってると思うんですけど、完璧な人は一人もいないからです。
And you probably know yourself, but we're not perfect.
私たちは神様の心を無視したり、神様の心に反することをしてしまいます。
And we ignore the heart of God and do things that hurt him.
ですから、そのような私たちを聖書は皆罪人ですよって呼んでいます。
As the Bible, so the Bible says in there that we are all sinners.
そして、神様に対する罪の罰というのは死であり、もう永遠の裁きですよ、それにふさわしいんですよと聖書は私たちに言っています。
And it says in there that the punishment for our sins against God is death.
And ですから、もし神様が私たちにふさわしいものだけを与えるお方だとしたら、誰が今日ここにいることができるでしょうか。
So if we deserve death and God judges us for that now, then who would be standing here?
良いニュースっていうのは、神様がイエス・キリストによって私たちに必要な恵みも憐れみも与えてくださったっていうことなんです。
And that's the good news, because through Jesus Christ, God gave us this grace and mercy that we desperately need.
私たちは裁きにあって当然なのに、でもイエス様が身代わりに私たちの罪の罰を代わりに負って死んでくださったので、私たちに憐れみが与えられて裁きから救われるんです。
So while we deserve this judgment, Jesus took our place and died on the cross.And gave us the mercy and the grace, and we were saved.
そして、もうそこだけでも十分、私たちに十分、もうそれしか神様与えないよって言っても、何も言い返すことができないぐらい素晴らしいことなんですけども、神様はそれに加えて、恵みも与えてくださる。
So, up to that, what Jesus has done, that'd be just enough for us. But no, God decided to add on grace with that.
その恵みというのは永遠に罪が許されて、そして神様の子供とされるという特権も与えてくださったんです。
And what that is not only he forgave us eternally, he gave us salvation, and he also gave us special right to be his children.
このように神様がイエス様を通して私たちに必要な恵みと憐れみを 示してくださった。それに対して私たちはどう応答すべきなのか。ヘブル人への手紙の著者がこういうふうにまとめています。
In Hebrews, we can see how we can respond to this, to God who showed us this grace and mercy.
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
And in Hebrews 4:16 it says, Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
憐れみを受けて、恵みを受け取っていいんですよ !Let's do it! って言ってるんです。
So, he's saying that we can receive this, mercy and grace. Let's go for it.
問題は、皆さんは今日自分に恵みと憐れみが必要なんだって自覚しているでしょうか
?The thing is, do you realize that you really need this grace and mercy?
気づいてようが気づいてまいが、私たちに必要な恵みと憐れみはイエス様によってすでに用意されているんです。
Maybe you don't know or feel it, but Jesus has actually prepared this mercy and grace for us.
そしてそれを私たちは受け取ることができるんです。
And that we can receive this grace and mercy.
詩編23編に戻って次の言葉は、私の命の日の限り。
And in the next word on in the Psalms 23 was all the days of my life.
なんかのクーポン券みたいにこの1日だけですよっていうんでもなく。
So it's not like a little coupon that you get or like just for today.
真剣にも祈りに祈ったその日だけじゃなく。
And it's not you just pray really really hard just for today.
真面目に礼拝に行ったその1週間だけじゃなく。
And it's not attending Sunday worship just for that week.
All the days of my life, 命の限り、人生のすべての日々に恵みと憐れみが与えられるっていうね。
It says, all the days of my life is where we can receive this mercy and grace.
なんて良いニュースだと思いませんか？
How can you respond to this? What do you say about something? It's all the days.
考えてみてください。皆さんのこれからの人生、これから先の人生を考えてみてほしいんです。
So everybody think about your life.The rest of your life, starting from today.
これからの人生、すべてが順調にいき、することなすことすべて成功することを想像できますか？
Do you see your life going completely smooth and doing all right and successful?
まあそんなことできるぐらいポジティブな方がいたらそれはそれでいいと思うんですけど。
Right. If you're a positive person and you feel that way, that's fine. Yeah.
でも想像してみたときに。そう考えたくなくてもうまくいかない日々とか健康を損なうじゃないかなという日々とか孤独を感じる日々そういう神様の恵みと憐れみを必要とするそういう日々が思い浮かんでくると思います。
And there may be days we're going to experience failures and feeling down and lonely and there's days we might you know get sick but feel that we desperately need God's grace and mercy.
そして、残念な人生の事実というのはそういう日々は遅かれ早かれきっとやってくるものなんです。
And unfortunately, we have one of these days are going to be like that.
でも、そのすべての日々において、神様が私たちと共にいて、恵みと憐れみを与えてくださるっていうんです。
And but if you look at it, all the days, God is going to be with us, and actually we can receive all this from God, this mercy and grace.
もし今日そういう中に歩んでいたとしても今いる場所でその状況の真っ只中で神様の恵みと憐れみを受け取ることができるんです。
So if you think about it, you can actually receive these things from God today, from where you are right now.
そして次の言葉、前半のフレーズのもうクライマックス、私を追ってくるでしょう。
And the climax, the last jewel of this Psalms 23 is chase after me or follow me.
何が追ってくるんですか?
What would chase after us?
裁きですか?
The desert?
違います。プレッシャーですか?
Judgment or pressure?
違います。
No.
恵みと憐れみです。
Grace and mercy will come after us.
でも恵みと憐れみというのがぼんやりと私たちをなんか追ってくるんじゃないんですよ。
It's not actually grace and mercy actually chasing you. Good.
それを持っておられる神様ご自身が私たちを追ってくださるんです。
It's God who is chasing us to give us this grace and mercy.
ほとんどの人が、 想像する、すぐに想像する神様っていうのはきっとこんな感じです。天の神殿の素晴らしい王宮の玉座に座って、もう威厳を持って、もう支配する、命令を与えているっていう、こう、そういう神様の姿だと思います。
And a lot of people imagine that God is the one who's like sitting on this throne in all his majesty in his heavenly palace, just reigning over everything.
多分それが一番簡単に想像できる神様の姿なんですけども、皆さん、ここに書いている自分を追ってくる神様を想像できるでしょうか？
But that's probably the easiest way to imagine God. But can you imagine this God is chasing after us?
あなたがどこへ行ってもその行方を突き止めて、そして救い、取り戻そうとしてくださる神様を想像できるでしょうか？
Can you imagine that he's the God who will find out where you are hiding or where you are and then saves you and brings you back?
でも事実っていうのは、聖書が最初から最後まで描いている神様の姿っていうのは、私たちを追ってくださる神様なんです。
But actually in the Bible, it's written there from the beginning to the end, how God is a God who chases after us and brings us back home.
創世記の一番、聖書の一番最初、創世記。最初の人、アダムとエバは、神様から食べてはいけないよと言われていた実を食べた後に、こう、罪の意識、恥の意識で草の茂みに隠れたんです。
And in the beginning of the Bible, in Genesis, it's Adam and Eve who ate the fruit that they were told not to eat,And because of their guilt and shame, they were hiding.
じゃあ、その時、神様は彼らが反省して出てくるのをずっと待っていたでしょうか？
Did God just hang around and wait till they came out?
それとも神様はもう罪を犯した彼らに対してもう怒ってどっか遠く行ってしまったんでしょうか？
Or we just go away angry?
そうじゃなかったんです。神様は彼らが罪を犯したのを知った上で彼らを探し、声をかけたんです。あなたはどこにいるのか。
No, so what actually God did was he knowing that they sinned, but he came to look out, came looking for them and even called out there, Where are you, Adam?
実はこの時から神様はずっと愛する子供である私たち人間を探し続けているんです。
And since then, from that beginning, even up to now, God still continues to chase and look for us.
その後も聖書を見ていくと、モーセという人が、殺人を犯して、アラノに逃げ去って、恐れて、アラノに逃げても、神様はそのアラノまで彼を追ってこられました。
And even when Moses, when he committed a murder, he ran out to the wilderness, but God still chased after him.
ヨナという預言者が、いるんですけども、彼は明確に神様の命令に背いて、神様があっちに行けって言ったのに、全く正反対の方に行って、こう、海の船に乗って、海の上まで逃げました。
And even the prophet Jonah, he disobeyed God's command and he went the other way and ran into hid in a boat.
神様は海の上まで、船の上まで彼を追いかけられました。
And God chased after him right in the middle of the ocean.
新約聖書の時代に入っても、湖のど真ん中で嵐に襲われてもう死ぬしかないと思っていた弟子たちの船の上まで、イエス様は水の上を歩いて追ってこられました。
And even Jesus, When the disciples were in the midst of a lake during a storm, he walked on water right past them.
十二弟子の一人だったペテロは、後でイエス様なんて知らないと言ってイエス様を裏切ったんですけども、その後、もうイエス様の弟子として生きられないと思って漁師の仕事に戻りました。
And even Peter, he betrayed Jesus by saying, I don't know that guy, and knowing that it was over with, he went back to his fisherman business.
でもイエス様はそんな裏切った彼の後を追ってこられました。
But Jesus still chased after him.
何のために
?Why? Why would he do that?
恵みと憐れみを届けるため。
To give them the grace and mercy that they needed.
そして彼らを本来いるべき場所へ連れ戻すためにイエス様は追ってこられたんです。
And to bring them back where they're supposed to be.
そして彼らが、そして今を生きる私たちがいるべきその場所こそ詩編23編の最後のフレーズに隠されています。
And in Psalms 23 at the end it shows where this place we're supposed to be.
私はいつまでも主の家に住まいましょう。
And I will dwell in the house of the Lord forever.
これがダビデが詩編23編の最後に歌った素晴らしい約束です。
And this is a great thing, beautiful words that David wrote in Psalms 23.
これを読むと、 ダビデはその当時、もう王様として豪華なお城、王宮に住んでたんですけども、それを永遠の住まいとは考えていませんでした。
And David, he lived in a great palace. He was a king, but that's not the house he was thinking about.
ダビデの心からの願いというのは、常しえに主の家に住むことだった。
His utmost desire, David's utmost desire in his heart was to dwell with God.
つまり、神様と永遠に共に生きると永遠に過ごすということが彼の人生のゴールであり最大の希望だったんです。
And it was, the hope of, having an eternal house with God forever.
じゃあここでダビデが主の家と呼んでいるところが永遠の家ならば、じゃあ私もこの世の家は何なんでしょうか。
And if God's house is an eternal house, then what is this house here on earth that we are living in?
時々私たちは立ち止まって永遠という視点で物事を考える時を持つ必要があるんじゃないかなと思うんです。
I think it's better to think of an eternal perspective.
で、この永遠の視点で見るなら、私たちのこの世での生活、この世の家というのは一時的な住まい、テントのようなものです。
So if that's, we have an eternal perspective, then what we are doing now, or this place that we're living on now, is just an eternal house, like a tent.
ですからこの世での生活、私たちが今いるこの世での生活の永遠に住むべきふるさとじゃないんです。私たちには帰るべきふるさと、家があるんです。
So that means this world is not our home, and we have some other place to be living in.
そして、もう国を越えて、もう人種の壁を越えて、すべての人が心の奥に持っている、こう秘めている思いを、パウロはピリピ人の手紙でこういうふうに書いています。
And Paul, he wrote this about the inner desire of all human beings.
私たちの国籍は天にあります。
In Philippians 3:20, he wrote, "For our citizenship is in heaven."
私の帰るべきふるさとは天にあります。
So our actual real home is heaven.
先ほど皆さんに、これからの人生を、今後の人生を想像してもらいましたけど、人生にはもうどう考えてもアップダウンというのはつきものですよね。
And while we're imagining our life from now, from here to now, we're going to have these ups and downs.
こう寂しさとか、虚しさとか、そういういろんな感情に心が押しつぶされそうになる時があるかもしれないし。
And we're going to have these days we're going to feel overwhelmed, and we're going to have days that we feel lonely and empty.
病気や事故に見舞われる時もあるかもしれない。
We might get sick, we might have an accident.
大切な人、愛する人を失う時があるかもしれない。
We might lose someone we really love.
人生の中でいろんな種類の痛みを通ることがあります。
We might go through a lot of pains, physical or emotional.
でもその時にぜひ思い出してほしいんです。私たちの永遠の住まいは天にあるんだということ。
But you should always remember during those times that we have a home in heaven.
逆に今の人生がうまくいっていて順調に進んでいる時も同じように気をつける必要があります。
And there might be days that there might be people right now, or there might be days where we're just successful and life is just going so smooth.
この今の生活が永遠に続けばいいのにと思う間違いから間違いを犯さないように気をつける必要があります。
And what you should be careful is don't think that, oh, these days are going to last forever.
皆さん、こういう人見たことがあるでしょうか？
You've had this before. You've seen this before.
山でキャンプ行くのに、車にキングサイズのベッドを一生懸命詰め込んで、それを持っていく人見たことありますか？
Have you ever seen anybody bring this king size bed to camp around?
多分いないと思います。
I've never seen it.
なぜなら、キャンプ、そしてテントはもう一時的なもう仮住まいだってみんな知ってるからです。
So we all know that if the tent is just a temporary thing for that moment.
もし今の生活が、この世での生活が全てなんだと勘違いしてしまうと、本当に帰るべき家を見失いかねません。
You could make a mistake by thinking that that what you're living right now.And lose sight of that house that you're supposed to be going back to.
本当に帰るべきふるさと、そして帰るべき家を見失う以上に悲しいことはないかなと思います。
And it could be really tragic for you if you accidentally think that and then something happens.
もう一度皆さんと一緒に詩編23編を全部通して読んでみたいと思います。
And we'd like to read, I'd like to read again all of us, Psalms 23, 1 to 6.
まずは日本語で皆さん一緒に読みましょう。
はい、
せーの。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。 主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
Can we do this in English, everybody? The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for You are with me.Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
神様はダビデが歌ったこの歌を通して私たちをこういうふうに招いてるんじゃないかなと思います。
So God is inviting us to do this song that David sang.
私があなたの羊飼いです。
I am your shepherd.
私があなたを私の家に連れ戻すまであなたを探し続けます。
And I will chase after you and take you back to my home.
恵みと憐れみを持って探し続けます。
And I will give you grace and mercy.
あなたに、とこしえに私の家に住んでほしいから。
And I want you to live in my house forever.
神様は誰一人として、もう帰るべきふるさと、帰るべき家を知らないまま、この世の人生を終えてほしくないんです。
Yeah, God doesn't want any one of us to end this life without being found by Him and without an eternal home.
皆さんは神様が自分の後を追ってこられるというのを感じたことがあるでしょうか?
Have you ever felt that God was chasing after you?
皆さんが今日ここにいるのは、皆さんが何とか必死で神様を追いかけて、神様を必死で追いかけてきたからでしょうか?
Are you here because you chase God?
それとも神様があなたを追いかけ、あなたを見つけてくださったのでここにいるんでしょうか?
Or is it that God chased you, found you, chased you, found you, and brought you here?
神様は私たちを家に連れ戻すために恵みと憐れみを持って私たちを追いかけてくださる方です。
God chases after you because we need this grace and mercy today.
もしそのことに疑いを感じるなら、もしそれを信じるのが難しいなと感じている人がいるなら、と次の2つのことをしてみてください。
If you still have doubts and it's really hard to believe.What we just said, or what's written in Psalms 23, there are two things that we can learn.
第一に、自分の感情ではなくて信仰を頼りにすることです。
One of the first thing is to rely on the thought of faith, not your feeling.
私たちの感情は不安定、すぐに変わっていきます。
Yeah, our feelings, they change a lot. They're unstable.
私たちがどのような状況に置かれて、その中でどういうふうに感じていたとしても、神様の愛と約束は変わることがないんです。
And no matter what your feelings are, your thoughts are, and how much they change, God's never changed.
そして、たとえ私たちが神様から逃げても、遠く離れてしまったと感じても、もう戻れないと感じたとしても、神様は恵みと憐れみによって私たちを追ってきてくださるんです。
For example, let's say that you ranfar away from God, and you ran so far that you thought, no, I'm too far away now, He will never find me. He will still come after you and find you.
ですから私たちは自分の感情、今感じている感情ではなくて、信仰の言葉、信仰の考えを頼りにすることが本当に大事です。
So it's more important that you lay aside your feelings and put in the faith.
で、2つ目に、自分の価値を自分の目じゃなくて神様の目で見ることです。
And the second thing is not to measure your value by your eyes, but God's eyes.
私たちは自分の価値を今自分が置かれている状況に基づいて測ろうとしてしまいます。
And we always tend to measure our value based on our situation.
今までの成功とか、今の自分の能力とか、自分の今の人気、そういうもので、自分の価値をこう考えてしまいます。
And even our success or our abilities or even our popularity?
でもそういうふうに自分の価値を測ると、自分の価値がある時は上がって、またある時はガクーンと落ちて、こう、アップダウンを繰り返しますね。
So if you keep doing that during your bad times and good times, you'll be evaluating yourself here and then dialing yourself down.
不安定なものになります。
And these are going to be just too unstable.
でも聖書は神様の心を私たちにこういうふうに、神様は私たちの価値をこういうふうに感じている、考えているんだということをこういうふうに伝えています。
But the Bible tells us God's heart is this way.
私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。
You are precious and honored in my sight, and because I love you.
私は永遠の愛を持ってあなたを愛した。
I have loved you with an everlasting love.
神様が私を、そして皆さんをどこまでも追いかけてくださるのは、その理由は単純にあなたを愛しているからなんです。
And the whole reason that God chases after us is simply because He loves you.
皆さんに子供がいるとしたら、その子供が迷子になった、どこか行ってしまって見当たらないってなったら、見つかるまで探して追いかけないでしょうか。
Parents, if you have like a child that's missing, you will go out and chase them and look for them until they're found.
神様は私たちを子供として愛しているので、私たちを見つけるまで追い続けるのをやめることはできないんです。
And God who loves us and we are His children.Can't stop or can't quit from chasing after us.
神様は決して私たちを見捨てることも見放すこともできないんです。
And he just can't stop and he will always chase after us.
そして追いかけて追いかけて追いかけてとうとう神様は人となってこの地上にまで来てくださったんです。
Right, and he continues chasing even after to the ends of this world.
それがイエス・キリストです。
This is Jesus.
そしてイエス様は自分がこの地上に来たその理由というのをはっきりとこういうふうに言っています。
And Jesus said this about how he always chases after us.
ルカ19の10。人の子は、これは人の子っていうのはイエス様が自分を指して、言うときに使う言葉なんですけども、つまり私は失われた人を探して救うために来たのです。
And it says in Luke 19:10, this is what Jesus said, For the Son of Man came to seek and to save the lost.
そして他の箇所でヨハネ10章の10節11節で私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。
And even in John 10, he says, I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep.
私は罪のゆえに死の影の谷でもうさまようしかなかった。最後には本当に死にゆくしかなかった。そういう羊のような迷子の羊のような状態でした。
And we are like sheep that are lost and are in the valley of the shadow of death and ready to be perished forever.
そのような私たちを緑の牧場に伏させるためには誰かが罪の罰を代わりに受けれなければならなかった。
And in order for us to be saved, to actually beBack into that nice green pasture. Somebody else has to be punished for our sins.
良い羊飼いは羊のために命を捨てる。
A good shepherd laid down his life for the sheep.
イエス様はまさにそのことを私たちのためにしてくださったんです。
Jesus is that good shepherd, and he did take our sins and was punished
for our sins. 私たちの罪の身代わりとなって、代わりに罪の罰を受けて命を捨ててくださったんです。
And he took our sins, and he paid our punishment and he died on the cross.
それゆえ私たちはもう重ねて自分の罪の罰を受ける必要がなくなった。神様の裁きはもう終わった。
So God's judgment, His punishment is over. We don't need to be punished anymore.
私たちに必要な憐れみが用意されたんです。
We have been, saved by Jesus.
そして、イエス様は死んで終わりではなくて、3日目によみがえられて、永遠の命があるんですよ。罪の許しがあるんですよ。それを私たちに保証してくださったんです。
And Jesus, when he rose from the dead on the third day, he guaranteed the forgiveness of sins and the eternal life to all of us.
イエス様は十字架にかけられて死ぬ前の日に、弟子たちにあらかじめこういうふうに言ってあったんです。
And Jesus told his disciples on the night right before his death,
ヨハネによる福音書14章の1節から3節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方もおらせるためです。
In John 14:1-3, Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
イエス様がこの地上にまで来られたのは、私たちを今よりももうちょっとマシな人間に成長させて、今よりもうちょっと良い生活を与えるためじゃないんです。
So Jesus didn't come down to earth to like make our lives a little better or give us a little, you know, you should live a little better over there and stuff.
もちろん、私たちがイエス様に従うときに、イエス様を知るときに、私たちは新しく作り変えられて、良い人生の実を結ぶようになります。
で
も、イエス様が来られたのは、究極的には私たちのこの地上での生活を変えるためではないん
です。
神様のずっと思ってきた思い、神様のこの救いの計画っていうのは、アダムとエヴァが罪を犯した時から変わっていないんです。
But God's vision and His grandeur plan to save us has never been changed, even since Adam and Eve committed sin.
イエス様がこの地上にまで私たちを追って来られた究極的な目的っていうのは、私たちを主の家に連れ戻す、永遠に主の家に導き入れることなんです。
So the ultimate purpose of Jesus was coming to this world and to get us to be able to dwell in the house of the Lord forever.
そしてダビデが詩編23編に歌っているように、イエス様はその時まで良い羊飼いとして私たちのこの地上での生活を導かれ守られます。
And that's what David wrote in Psalm 23, that Jesus is our good shepherd and he will bring us, he will follow us.
その時が来れば、イエス様は良い羊飼いとして私たちを永遠に主の家に招き入れてください。
And when Jesus does come, he will lead us into the house of the Lord.
それってどういう場所なのか。イエス様の弟子の一人だったヨハネは、その光景、天のふるさと、主の家の姿を、光景を見て、それを手紙に書き残しています。
And what kind of home is this? What kind of place is this? John, one of the disciples, John, saw a vision of this heavenly home and wrote this in the letters.
聖書の一番最後、ヨハネによる黙示録、7章の16節17節です。彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら、御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また、神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。
And John wrote in Revelation 7:16-17 about this heavenly home. He said, Never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes.
ここで子羊っていうのはイエス様のことです。
And what says the Lamb is actually Jesus.
イエス様はこの地上で私たちを導いて役目終わりましたさようならっていう羊飼いじゃなくて、天においても天のふるさとにおいても私たちの良い羊飼いなんです。
Okay, so it isn't just that Jesus came here and saved us and says, "All right, well, see you guys later," but He is also the shepherd in heaven too.
なぜならこの天のふるさとこそ、この主の家こそ 羊飼いが私たちを導きたかった本当の緑の牧場であり、泉の憩いの水のほとりだからです。
So this home in heaven is where the real green pasture and the real quiet water is.
天のふるさとでは悲しみも叫びも苦しみもなく、植えることも乾くこともない。
And when you get there, it'll be no more sadness, no more crying, no more pain.
この地上で経験した痛みも流した涙もすべて拭い去られて、永遠に主の家に住むことになるという。
And all the pains and tears that we shed on earth will be completely wiped away.
皆さん、天のふるさとを考えたときに一番の素晴らしいことは何だと思いますか？
And when we dwell up in the house of the Lord, what is the greatest thing you're going to see there?
私たちが天国にたどり着いたときに、天のふるさとにたどり着いたとき、最初に何を考えるんでしょう？
What do we think when we first show up in heaven?
あの人どこにいるんかな？
did he show up? Is he there?
黙示録に描かれているように、まあ、もうクリスタルのでできた水とか、もう宝石とかもきれいなので、うわー、すごいきれいな宝石だな、一個ぐらいくれないかなとか。
Oh, so there's like these, or we're going to show up and we see all this diamond and gold roads and then all the gold walls and say, can I have one of those?
多分そんなことじゃないんです。
But that's not, it's not just that. It's not, that's not what it is.
天のふるさとの最高の素晴らさというのは、そこにイエス様がおられるということです。
The greatest thing that we're going to see in heaven is the presence of Jesus.
だから私たちはイエス様救ってくれてありがとう。
And we can be then we can see Jesus, thank you so much for saving me.
あ、なんて感謝を表していいかわかりません。
I don't even know how to express all this, how grateful I am.
イエス様に対する感謝と感激が溢れることでしょう。
And we'll just be full of this joy and gratitude towards Jesus.
そしてイエス様はこう言って私たちを迎え入れてくださると思います。
And when we get there, I'm pretty sure that Jesus will invite us by saying,
息子よ、娘よ、お帰り。
Son or daughter, welcome home.
これからはずっと一緒です。
And we're going to be here together forever.
これからはあなたのために用意したすべての祝福を私と一緒に喜ぼう、楽しもう。
And let's enjoy all these blessings that I have for you together.
天のふるさとに戻るときに私たちの心は神様が共におられるんだっていう圧倒的なもうその存在感、臨在のゆえに完全に満たされるようになります。
And for sure, when we're there, our hearts are going to be filled with this overwhelming presence of God.
だからイエス様は弟子たちにこの地上での生活でどんなことがあったとしても心を騒がせずに私を信じなさい、信頼しなさいと言われたんです。
And that's the reason why Jesus told his disciples, "Don't let your heart be troubled. Whatever happens in life, trust me."
この地上での生涯というのは永遠における喜びと比べたときにもう一時的な一瞬のものだからです。
So if you can compare this, try to compare this short and temporal life here to this joy that we're going to have for eternity.
この地上での生活、この地上で私たちが持っている、得ているものが全てではなくて、その先に永遠の喜び、永遠の楽しみ、永遠の栄光が待っているので、たとえ苦しみの中を、痛みの中を通ったときでも、私たちに希望と忍耐がもたらされるんです。
So knowing that you got all this pain and all this that we can, you have all this pain in life, but then we got this great life that's in eternity, we can persevere during all these sufferings.
私たちはこの生活の中でいろんなことを不安に感じて心配します。でもそれが小さいものであるということに気づくと思います。
We have a lot of problems in life. We have a lot of problems in our financial or all kinds of things, but you can see that there's just,They're so small compared to what we're going to have.
私たちがこの地上で持っているすべてのものはやがて失うものです。
It's just like the small and minor things that what we're going to actually what is really valuable.
それを考えたときに、ひょっとしたら私たちはこれからの人生をよりもっと価値のあるもの、もっと大切なことのために人生を使いたいと思うかもしれません。
And you might be able to think that you have aSomething better, more valuable purpose in life.
ダビデはそのことを信じてそこに希望を置いていたので、あの美しい詩編23編を歌うことができたんです。
And David understood this and put his hope in God's promise, and he sang that Psalms 23.
そして私はいつまでも主の家に住まいましょうと締めくくったんです。
And in the end, he concluded that I will dwell in the house of the Lord forever.
だから皆さん、聖書っていうのはイソップ物語とかフィクションのお話のように私たちにどうやって正しく生きるのかそういうモラルを教えているマニュアル人生のマニュアル本じゃないんです。
So the Bible is not this Aesop fable or some fictional story that tells us how we should become a better person or live better.
聖書は究極的には初めから最後まで壮大な神様の救いのストーリーです。
And the Bible is actually telling us from the beginning to the end the rescue plan of God.
神様は私たちを追いかけ続けてください。
How he chases us.
そしてイエス様が主人公として私たちを救うために何をしてくださったのかを伝えているんです。
And how he sent Jesus to come and save us.
そして良いニュースは私たちの救いのために必要なことは全て成し遂げられたということなんです。
And how much we actually really need to be saved and receive this grace and mercy.
それが聖書が時代を超えて私たちに伝えている救いの福音なんです。
And that is the gospel of salvation that has been repeated from generation to generation.
なんか荒野の砂漠の中を通っているかのように心がカラッカラに乾いてしまうそういうことを感じる時があるかもしれません。
And you may feel that while you're walking, that you're in a valley of death or you're in a wilderness and your heart is all dried up and empty.
死の影の谷を通っているかのようにもうなんかストレスやプレッシャーやもういろんな痛みで心が押しつぶされそうに感じることがあるかもしれません。
And you might feel that you're walking in the shadow of death, that you're overwhelmed by all this pain and all this stress.
敵が突然襲ってきたかのようにもう自分今までの生活の安心とか安全がもう一気に脅かされるようなそういう災いに遭うことがあるかもしれません。
You might feel that you're facing an enemy that's just threatening your peace in your life.
そして全ての人はやがて自分の人生の幕を閉じる時がやってきます。
And yeah, and you feel that your life is coming to an end.
その時、その日々を通る時、あなたには羊飼いが必要じゃないでしょうか。
And when that happens, you might think, do you need a shepherd?
偽物の羊飼いじゃなくて、とびっきりに良い本物の羊飼い。
Not this little, you know, bland shepherd, but actually a real good shepherd.
今言ったような時っていうのは必ずやってきます。
Those days will come.
その時、私たちはとびっきりに良い最高の羊飼いであるイエス様が共にいてくださるんだということを信じて確信できる人生を選ぶことができるんです。
And you can actually, with faith, trust.And choose to go through those days with Jesus, the greatest shepherd.
もし私がイエス様を自分の羊飼いとするならば、どんな時もダビデと一緒に歌うことができます。
And if you choose that God is your shepherd, Jesus is your shepherd, you can also sing that same song that David sang.
神様は私の羊飼いです。
God is my shepherd.
何があっても、どんなところを通ったとしても、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を取り囲みます。
No matter what happens, whatever I have in life, I can be with confidence that God is my shepherd.
そして最後には必ず主の家に導き入れ、そこに常しえに住まわせてくださいます。
And he's going to lead me to his house to live forever.
確信を持ってそういうことができるんです。
That's a good way to be living with a good conviction.
そういう日々が来ると分かっているなら、その確信を持って今からそれを今そういう確信を持って生き始めることを選ばない理由がどこにあるんでしょうか。
And if you know that this is happening, you know this is going to happen, why wouldn't you just choose this?
ですからどうか神様の招きの声に答えてください。
So when you hear God's voice, please answer it. That invitation.
Come home forever. 永遠に私の家で一緒に住みましょう。
And we respond to his invitation. Let's just come home forever.
そしてその声に応えて、イエス様羊飼いとして、今週一週間、一日一日を、この確信があるから、私はこういうふうに生きますという生き方を一週間、一日一日できたらいいなと思います。
And I believe that we can live through this life, this whole week, knowing that God is chasing us and that we can, with conviction, we can carry on even if the problems are small.
お祈りして終わりたいと思います。
Let's pray.
恵み深い天のお父さん、あなたが私たちを追いかけてくださり、見つけてくださり、ありがとうございます。
God is full of grace. We are so grateful that you chase after us.
あなたが一人子イエス様を十字架にかけて命を失うこともこう止めなかった、やめなかったほどに私たちを愛しておられることを知りました。
Because you love us, God, and you didn't stop your son or kept your son from dying on the cross for us.
あなたが私たちに必要な恵みも憐れみも十分に命の日の限り備えてくださることを信じます。
And we believe that you gave us all this grace and mercy that we need.
イエス様、 私の羊飼いとなって私の人生を今から常しえに導いてください。
And we know that we believe that you guide us and lead us in this, in our life as a shepherd.
どうぞ今日痛みの中やまた苦しみの中や人生の荒の中を通っている人がいるならどうぞその一人一人にどうぞあなたが導きそして必要な恵みと憐れみをどうぞ与えてください。
Please Lord show grace and mercy to those who are suffering or going through pain right now and please lead them.
そして今週1週間あなたが共におられて私を導いてくださるという確信の中に一日一日生きることができるようにどうぞ力つけてください。
And as we live daily this whole week, each and every day that we know that you are with us, please be with us and please guide us.
イエス様の御名によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.